アドさんの詩について考えたこと。十文字中学校1年、高橋英介。僕は詩が好きだ。中原中也の茶色い戦争ありましたや、萩原朔太郎の光る地面に竹が生え、言葉が心にスーッと入り込んできては僕の一部になっていく。戦争という言葉を連想したとき、教科書で見た無残な焼け野原や本で読んだ悲しい実話の数々が思い浮かぶが、中原さんの詩を読んでからは、茶色いという言葉も僕の中で戦争と強く結びついている。僕の中では、竹の生えている地面はもはや金色だ。この強く、たった一文で戦争や竹をイメージづけていく力が詩の言葉にはあるから、僕は詩が面白いと思うのだ。本屋さんで、童謡ゾウさんの作詞家窓道夫さんのインタビュー本を見つけた。この童謡の印象も強く、ゾウと聞くと、まず頭に浮かぶのはクレヨンで描いた親子の像だ。図鑑の長尾目増加の像を差し置いて、伝える力の凄さ、そしてその浸透力。僕は受け手として詩を楽しむだけだが、作り手の窓さんはどうやって詩を生み出しているのか。驚かされたのが窓さんの観察力と物の見方だ。聞き手の人が取材当時96歳だった窓さんの散歩に同行している。足元のスミレの弾ける実や、カラスがくちばしで小枝を折ろうと頑張る姿など、見慣れた景色も発見の舞台だ。窓さんの観察は、なぜそうなるのだろうと疑問を持つことから始まる。そして、その目は観察する生き物の本当の姿を読み取ろうとする。窓さんがアリを描くと、黒い、大群、弱いではない。命だけが裸で、キラキラと働いているように見える。になる。また観察する対象は命あるものにとどまらない。漬物石や湯飲みジャーの果てにまで試作を呼ぶ。しかも僕たち人間に劣らない存在として。本を読み進めると窓さんの型破りな考えに納得させられる。40億年のはるか昔に無機の微粒子が溶け込んだ原始の海の中から命あるものが生まれ出てきたのだから、無生物は生物の母親みたいなものだという。そして私たち生物も死ねばみんな土に無機の微粒子へと帰っていく。みんな同じように。そんな宇宙生命学やミクロの世界にまで考えが及んでいたとは。確かに人体と石の成分は元素の比率は別にしても酸素やカルシウムやケイ素など共通している部分が多い。僕の体の元素の比率を変えると石にもなり得るということだ。この視点を持ちながら詩を読み返すと面白さも倍増する。マロさんが作詞した童謡不思議なポケットを幼い頃に聞いた時には、魔法のポケットが欲しいと思いつつもビスケットは割れるから増えるだけではないのかとも思った。だが今この視点で考えると、割れて形が変わってもビスケットの成分という本質には何ら変化がないわけで、形や大小の差異などは表面的なことに過ぎないよという温かいメッセージとしても僕には聞こえてくる。先日夜中に窓から廊下に差し込んでいた月の光を見た。静かな中、その光は青白く美しいと思った。なぜ優しい感じもするのだろうと不思議だった。その答えに近づこうとすれば、動物の行動学や心理学、天文学や光を扱う物理学などそれぞれの分野の人がそれぞれの方法で探していくのだろう。それを窓さんは言葉という方法で本当の姿に近づこうとしていると僕には思えた。月の光の中で月の光に触れています。月の光に触られながら、月の光に触っているつもりが月の光やその先の宇宙の優しい大きな手にも包まれている。僕が触り触られていた廊下の月の光、ウミガメの産卵を見守る満月の光、月周回衛星かぐやを宇宙空間で照らした月の光、みんな意識しなくても月の光と触れ合っていたのだ。マロさんは心動かされたものに出会うとその本当の姿を突き詰めて考え、詩という形に表す。そこで初めてそのものの素晴らしさを実感できるという。詩を書こうとして書いているのではなく、極端に言えばマロさんにとっての詩は探究結果のレポートだと思えてきた。 それを短い言葉、詩という形で残し伝えていく。あふれ出てくる新発見の感動を言葉で言わずに折れないのだ。すごい発見をわずか数語で言い当てるのは、山ほどある単語を大きな布で包み、一滴の雫を絞り出すようなものだと思う。そしてその雫は波紋のように広がっていく。世界を見渡すと6900もの言語があり、そこにも雫のように生まれた詩が数多くあるはずだ。僕は日本語というたった一つの言語を使う。窓さんが日本語で詩を書いてくれてよかった。最近嬉しかったり苛立ったり、言葉で言い表せないような気持ちに時々なる。まずは自分の気持ちを発見し、それにぴったり当てはまる言葉を見つけていこう。僕が今できることは、僕の中にどんどん言葉を蓄えていくことだ。言葉は僕の周りに溢れているから。この夏、僕は窓さんの作る詩について考え続けた。そして一段と詩が好きになった。